おはようございます。通告に従いまして質問をさせていただきたいと思います。まず大項目1点目、留萌港についての中項目、特定利用港湾の現状についてお伺いします。2024年4月1日に留萌港含めて特定利用空港港湾が選定され、今年10月20日から31日まで令和7年度自衛隊統合演習が全国で行われました。北海道における訓練のうち、留萌では物資輸送訓練が留萌港で、統合電磁波作戦訓練が留萌駐屯地で行われました。現在、いくつかの国のと日本との関係がぎくしゃくしている状況です。そして、この訓練の期間中、10月24日には、留萌の介護施設でミサイル訓練が行われたことが報道されて、ミサイル避難訓練が行われたことが報道されています。こういった状況の中で、今回の物資輸送訓練の状況について、市長としてどのような認識を持っておられるのかお伺いします。次に大項目2点目、会計年度任用職員の処遇についてであります。会計年度任用職員が市の行政執行にあたり、大きな力になっていることは間違いありません。職員、会計年度職員の処遇改善について、さまざま努力されていますが、今年度、会計年度任用職員の処遇について、改善された点やしようとしている点がありましたら、教えていただきたいと考えます。また、会計年度任用職員の処遇改善についての基本的な認識についてお伺いします。次に、中項目1点目の公募試験についてお伺いします。道内17市、非正規公募試験を行わずとの見出しで、今年9月30日に新聞記事が掲載されました。北海学園大学の川村教授による調査の報告ですが、この調査は留萌市にもあったのかなかったのか伺います。また現状、留萌市役所では公募試験は行われているのかいないのかを伺いします。次に2点目、期末勤勉手当についてお伺いします。条例が改正されて、一般職の期末手当が年間 2.525 価値基分、勤勉手当が年間 2.125 価値基分になりました。パートタイム会計年度任用職員の期末手当が年間 1.45 価値基分、勤勉手当が年間 1.075 価値基分と、一般職との支給割合は、期末手当で 57.42%、勤勉手当が 50.58% で、一般職支給のおよそ半分程度の支給割合です。同じような仕事をしているのになぜ半分なのかお伺いをいたします。次に中項目3点目、休暇制度についてお伺いします。有期休暇の有給化は、職員と同じように実現しましたが、この看護休暇についても有給化を求めていますが、現状の状況についてどのようになっているのかお伺いをいたします。4点目の状況について伺います。職種区分括弧2の職の区分、そして事務職の基礎合法が5合法で上限が17合法となっています。6時間パートタイム職員の場合、通常に勤務すると1年で何合法上がるのか教えていただきたいと考えます。次に大項目3点目、財政についてであります。中項目の寄付金についてお伺いをいたします。留萌市中期財政計画の5つの財政規律については、広報留萌12月号でしっかりと説明がされ、どれも規律を満たしています。しっかりとした財政運営を行っていると考えています。この説明の中での項目なんですが、今後の財政運営の中でということで、物価高騰や賃金の引き上げ、デジタル化の推進など、社会情勢の変化に伴い、さまざまな行政経費が増加し、留萌市の財政運営にも影響が及ぶ中、病院事業会計においてうんぬんとあります。まさしく記載されているとおりだと考えます。そこでお金がかかりますが、こういったかかる中で、歳入の増収に向けたお考えをお聞かせ願いたいと思います。そして増収に向けた取り組みの一つとして、応援寄付金があると考えますが、ただ寄付金については不確定ですから、頼るのは危険と考える一方で、あるのだから使おうと考えます。そこで物価高騰やデジタル化の推進という中、 留萌市の投資的事業を考え合わせ、現時点でどのようにお考えになられているのかお聞かせ願いたいと思います。以上、1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
村上雅彦議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、留萌港についての中で中項目1点目、特定利用港湾の現状についてとして、今年10月に留萌港で実施された物資輸送訓練の状況について、私の認識についてのご質問でございますが、特定利用港湾として位置づけられている留萌港は、民生利用を主としつつ、大規模災害の発生時や捜索救難、人命救助など、国民の生命、財産を守るための対応において、自衛隊や海上保安庁の艦船が円滑に施設を利用できるよう、国において必要な整備や既存事業の促進が図られているところであります。令和7年度に実施された自衛隊による統合演習におきましては、留萌港における物資輸送訓練として、一部の部隊、車両ではありますが、陸上部隊の海上輸送の訓練が行われるとともに、これまで第26普通科連隊を含む道北地区の第2師団は、本州での訓練や災害派遣等の際には、同応に所在する部隊と同様、主として同応地域の港湾を利用してきたところでありますが、部隊の混交に伴う運用上の負担や移動に要する労力等を考慮し、海上輸送における留萌港の活用について、防衛省において検証を行っているものと認識をしているところでございます。また、同時期にデイサービスセンターハートフルで行われた弾道ミサイルを想定した住民避難訓練につきましては、国民保護法に基づく国民保護訓練として、内閣官房や消防庁を中心に、北海道、留萌市、地域住民等が一体となって実施したものであり、同様の訓練は毎年度、全国各地で計画的に実施されているもので、今回の自衛隊による統合演習とは、主催や目的、実施の枠組み等が異なるものであり、直接の関係はないものでございます。次に、大項目2点目、会計年度任用職員の処遇について、中項目1点目、公募試験についてとして、道内各市の公募試験について、今年9月に新聞記事が掲載されておりますが、留萌市にも取材があったのか、また留萌市の公募試験の実施状況についてのご質問でございますが、会計年度任用職員制度の公募に関する調査につきましては、本市に対して、今年6月19日付で、北海学園大学の河村教授から調査依頼があり、回答を行っております。また、本市では初めて会計年度任用職員として任用する場合には、原則として公募によりますが、再度の任用につきましては、公募試験は実施をしておりません。人材の確保が厳しい社会情勢の中で、現に良好な業務実績を有し、引き続き職務の遂行が可能であると認められる職員につきましては、人材確保の観点から、 公募によらない再度の任用を実施し、これまで培ってこられた経験や能力を発揮していただきたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、期末勤勉手当の支給割合についてとして、会計年度任用職員の期末勤勉手当が一般職の半分の支給割合となっている理由についてのご質問でございますが、パートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給割合については、国の指針などにおいて、地方公共団体の実情、任用の実態などに応じた制度設計とすることもできるとされていることから、会計年度任用職員に求める職責や職務内容、勤務時間など、また地域における民間事業従事者の給料水準も考慮し、常勤職である任用、再任用職に準じたものとしているところでございます。次に、中項目3点目、休暇制度についてとして、この介護休暇の有給化について、現在の状況についての質問でございますが、会計年度任用職員におけるこの看護休暇につきましては、現在は国の非常勤職員の制度に準拠し、無給として運用しているところでございます。この介護休暇の有給化につきましては、地方公務員法に基づき、各自治体の判断に委ねられている状況にあることから、市といたしましては、道内における他自治体の適用状況や、国における制度改正の議論の動向を注視するとともに、職員団体からの要望も踏まえながら、その必要性や影響について継続して協議を行っているところでございます。次に、中項目4点目、昇給についてとして、会計年度任用職員の昇給の取り扱いについて、6時間パートタイムの職員が通常に勤務した場合、1年で何5歩上がるのかについてのご質問でございますが、当市におけるパートタイム会計年度任用職員の昇給につきましては、次年度に再任用する際には、これまでの経験年数や勤務実績を考慮し、上位の合法に決定する運用となっており、そのうち1週間あたりの通常の勤務時間が30時間以上である職、例えば1日6時間、週5日勤務の職員につきましては、原則1年あたり3号法昇給する運用としているところでございます。次に、大項目3点目、財政についての中で、中項目1点目、寄付金についてとして、今後、さまざまな行政経費が増加し、市の財政運営にも影響が及ぶため、対策が必要だと思うが、寄付金を含め、市の歳入の増収に向けた私の考えについてのご質問でございますが、自治体の財政運営につきましては、昨今のエネルギー価格や物価の高騰のほか、労務単価の上昇も重なり、全国的にも大きな影響を及ぼしていることから、市の歳入の確保については重要な課題であると認識しております。市の歳入につきましては、人口減少が続く厳しい状況の中でも、自主財源の根幹となる市税の確保や留萌市応援寄付金の獲得、また今般のマイナス金利政策の終了に伴い、他の自治体においても取り組みが進んでおります。基金を活用した国債や地方債などの債券運用の実施の検討など、さらなる自主財源の確保による財政負担の軽減のほか、市の特別な財政需要に対する交付税措置の要望など、 実施財源以外の歳入の確保対策についても重要であると考えております。私といたしましては、歳入の確保に向けたさまざまな取り組みを継続していくとともに、留萌市応援寄付金については、市内事業者ともより一層連携を図りながら、さらなる増収に向けて取り組んでまいりたいと考えております。次に、留萌市応援寄付金は不確定な収入のため、頼るのは危険な一方で、有効活用を図ることも重要であり、物価高騰やデジタル化の推進を図る中で、今後の投資事業を含めて、現時点での私の考えについてのご質問でございますが、応援寄付金につきましては、令和7年度以降、着実に寄付額を増やし、令和5年度決算では、20億円を超える寄付をいただいたところであり、寄付者の思いを十分に考慮した上で、各年度の事業を実施する際の財源として有効活用させていただいておりますが、一方で、経済情勢や制度改正の影響を受けやすい面もあり、将来にわたって寄付の水準が維持できるとは限らず、恒久的な財源でないことも十分に認識しているところでございます。私といたしましては、応援寄付金については、地域課題の解決や将来に向けた新たな取り組みを加速させる財源と位置づけており、今後の投資的事業の実施の際には、これまでの寄付金収入と活用について、一定の見込みを持ちながらも、各種基金への計画的な積み立てと、市債発行の抑制など、公債費負担を実質的に軽減できる準備を進めながら、寄付金に頼りきらない持続可能な財政運営を進めていくことが重要であると考えております。以上です。
村上正彦議員。
すみません。それでは再質問させていただきたいと思います。まず留萌湖の関係なんですが、先ほど私も言いましたけれども、2024年の4月に、重要港湾、特定港湾、特定利用港湾ということで指定がされて以降ですね、こういった使われ方っていうのは何回行われてきたのかですね、お聞きをしたいと思います。
市長、地域振興部長、失礼しました。
はい、お答えいたします。特定利用港湾に位置づけされて以降の海上自衛隊艦艇による留萌港の利用回数につきましては、現在まで8回9隻の利用となっているところでございます。いずれの利用につきましても広報活動のためということで伺っているところでございます。また防衛省による自衛隊統合演習のために同省がチャーターした民間フェリーによる利用が1回1隻となっているところでございます。以上でございます。
村上正彦議員。
焦ってる。海上自衛隊含めての艦艇が9回ということで伺ったんですが、それプラス今回のその演習1回ということで理解していいのかどうかお伺いします。
地域振興部長。
はい、そのようで、いや、その通りでございます。以上でございます。
村上正彦議員。
合計10回ということで理解をします。で、先ほどの広報 とかが目的になっているということで言われているんですが、その広報目的の手段ない、どんなことをしているのか、内容について伺いたいと思います。新聞報道なんかでは、なんていうの、見学だとか、中を見せるだとか、ちょっとしたところに行ってくるだとかっていうのが書いてあるんですが、どんなことが主に行われているのか、伺いします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。これまでの自衛隊艦艇の留萌港の利用につきましては、いわゆる今お話議員からありましたように艦艇広報ということで、さまざまな広報活動を行っています。今ご指摘ありましたとおり、一般公開、艦艇の一般公開や職業体験、また体験喫食などを通じて、海上自衛隊の活動や自衛官の募集について広く知っていただくことを目的に実施されているものというふうに認識をしております。以上でございます。
村上正彦議員。
分かりました。で、軍民共用という形でもって、施設位置づけられているんですが、この軍民の民との調整、軍と重なったときですね、どこが行うのか、まずお聞きをしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。自衛隊や海上保安部の船舶が留萌港を利用する際の民間との調整につきましては、港湾管理者であります留萌市が窓口となり、船舶代理店を通して調整を行っているところでございます。以上でございます。
村上正彦議員。
調整大変だと思うんですが、よろしくお願いしたいと思いますが、これ本当に重なったときって話し合いでもってどっちにするかって決めるのか、防衛省の方が強いのか、雰囲気どんな感じになっているのか伺いをします。
市長。
今の現状の留萌港で考えていくと、まず海上保安部についてはすでに地元にいる千歳が南岸壁を占有している形になってますし、すでにその民間との調整という部分では優先順位というのはやはり民が主になるというふうに思います。しかしながら緊急事案、例えば人命救助ですとか災害等になった際にはですね、やはり民間との共存を含めた実態の運用というのが、その時やはりこういろいろ調整会議等で進めていかなければならないというふうに思っておりますから、やはり人命優先という形にはなるというふうに判断をしているところです。
村上正彦議員。
はい、分かりました。それで今回の軍事演習の方ね、軍事演習ってダメだね、大規模演習、何だっけ、実像訓練だ。これ実際に留萌市が知ったのはいつ頃なのかですね、お聞かせ願いたいと思います。民との調整を含めてやる時間があるのかどうなのかですね、ちょっと伺いたいものですから、いつ頃そういったところの連絡が来たのか、分かれば教えていただきたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。今回の自衛隊統合演習の実施日程や要領につきましては10月3日に把握をしているというところでございます。以上でございます。
はい、
村上正彦議員。
はい、はい、ありがとうございます。で、実際今回のこの統合演習の関係でもって民との調整は出てきたのかって出てきてこなかったのか、お伺いします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今回の自衛隊統合演習の際におきましても、岸壁や用地等の利用にあたり港湾管理者であります留萌市が窓口となって船舶代理店に施設の利用状況等を確認をした上で支障が生じないように調整したというところでございます。以上でございます。
村上正彦議員。
はい、分かりました。あと港湾施設使用料、これ民の船が入ってくるとかかるんだと思うんですが、こういったものがこの特定利用港湾ということで利用するときにかかるのかかからないのか教えていただきたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まず特定、リオ港湾に際して、自衛隊や海上保安部の船舶がアルモイ港を利用した際の港湾施設使用料等につきましては、特定利用港湾に選定される以前と同様にですね、関係条例等で、使用料を徴収もしくは免除しているという状況でございます。具体的には入港料、経線料、港湾施設用地使用料につきましては免除ということで、船舶給水使用料、引き船使用料については徴収しているという状況でございます。なお先ほどの統合演習につきましては民間の船舶を利用しているということでございますので、入港料、経線料についてはいただいているという状況でございます。以上でございます。
村上雅彦議員。
はい、ありがとうございます。今後民との調整を含めてですね、うまくやりながらですね、公安の中の利用ですね、進めていただければと思うんですが、この項目の最後になるんですけども、先ほどデイサービスで行われた訓練については、国民保護訓練と、それと、こっち側の方は軍事演習、統合演習ですから、ものが違うよということのお話もあったんですけども、実はジュネーブ条約っていうのが、国際人道法というところの条約があるんですが、軍民分離の原則ということで、紛争当事国の責務として、分けることが責務となっているわけです。それぞれの国でこれがですね、平時から民間施設と軍事施設を分けて運用しなければ、有事に敵国が共用施設を攻撃してきても条約違反に問われない可能性もあるということが言われています。早い話が、官と民の施設を分けてない限り、一緒に使っている限り攻撃されても、それは民間施設を攻撃してとんでもないやつだという理屈にはなりませんよということが今の条約になっているというふうに言われています。で、私としては平和が一番でございますけれども、そういったことのいろいろな演習だとかもやりながらも、報告訓練もやりながらも、平和外交にですね、さらに力を入れるべきだというふうに考えているわけですが、市長としてのお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
今の平和に対する考え方ですが、国際人道法における民間人保護の原則、極めて重要な考え方であり、緊張や対立が生じた場合であっても、平和的な外交努力を続けていくことが重要であるということは認識をしているところでございます。本市としてはですね、エルモイ市平和都市宣言の趣旨のもと、平和記念式典や原爆パネル展などの平和記念事業を通してですね、戦争の悲惨さと平和の尊さを市民の皆さんと共有し、二度と戦争を繰り返さないという思いをですね、次の世代へしっかりとつないでいくことが、市として果たすべき役割であると認識をしているところでございます。
村上正彦議員。
続きまして、大項目2点目の中項目1点目の再質問をさせていただきたいと思います。で、公募主権の関係でございます。結構長く働いている方々、公募主権があるということで、私次も採用されるんだろうか、働くことができるんだろうかという不安な声なんかもあったんですが、留萌市の場合はなかなかそういうところが聞こえてこないんで、いろいろ聞いて回ったら実際にはやってないようだというような話でもって少し安心してます。ただですね、この、川村教授の調査の時の記事の中にやってないということで留萌は載ってなかったわけなんですが、これどういった、調査に対してどういった回答をしたのかお聞かせ願いたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。今議員の方からお話がありました、新聞記事の私たちの回答というところで、これ大変申し訳ない部分があったんですけれども、うちの回答の中で誤った報告がなされている、先ほどお話したようにですね、初めて任用する場合には 公募に行っていて、そして再任用は行っていないというところを取り違えた報告をさせていただいたところがありまして、先方ともですね、確認をその後しているという状況でございますので、基本的には先ほど答弁させていただきましたとおり、再任用の場合については非公募という形で整理をしているところでございます。以上でございます。
村上正彦議員。
はい、新聞社だとかこういった調査の協力の依頼だとかいろいろ来て忙しいんだと思うんですが、やっぱりそういったところの回答についてですね、しっかりとチェックをして回答していくような体制の作りも必要かと思います。あんまり言いたくなかったんですけども、市長の年間所得ですか、あれも新聞にですねすごい額で出てて、で次の日訂正がこんなところにちょっと載ってて、でそういうのもやっぱりありますから、やっぱりしっかりとした内部のチェック体制含めて進んでいけるような形を作り上げることが必要だと思いますが、どのようにお考えか伺います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。議員からご指摘のとおりですね、こういった給与、人件費等の部分についてのチェック体制が今回取られてきちんと取られていなかった部分が出てきてしまっているというところにつきましては、改めてお詫びを申し上げるとともに、今後についてはですねしっかりとした確認を徹底してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
村上正彦議員。
次に期末勤勉手当についてお伺いをいたします。先ほどの説明も言ってはいるんですけれども、どう考えても同じ仕事をしていてですね、もらう報酬が一級ということでなっています。その中でこの期末勤勉手当が再任用職員と同じというのがいまいち理解ができないというか、それぞれ自治体の裁量に任されているわけですから、一般職との均衡、平等の取り扱いということを考えると同じにすべきだというふうに考えているんですけれども、再度ですねいろんな事情があるのかもしれませんが、なぜそんなふうに再任用と同じということになっているのかお聞きをしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えをいたします。繰り返しの答弁になる部分はご容赦いただきたいんですけれども、そもそも会計年度任用職員の制度の導入の際に、職務の内容や責任の程度、任期の有無、勤務時間などなどですね、異なる設計がありまして、地方公務員法の改正時に示された、総務省の事務処理のマニュアルに基づきながらですね、本市におきましては国の考え方を踏まえて、パートタイムの会計年度職員さんの求められる職責であるとか、職務内容、勤務時間に加えて、地域の民間賃金水準との均衡等も考慮しながら、暫定再任用職員の給与体系を参考にした上で、現在の支給割合というものを決定したというところでございます。以上です。
村上正彦議員。
暫定再任用職員の処遇なんですけれども、これは現役でバリバリ働いている人たちの給与体系じゃなくて、一定程度年数働いてきて、年金が出るまでの間、さてどうするかということで、手当と基本給とでもって、年収をどれぐらいにするんだということでもって分けられたものだというふうに私は理解しているんですよ。そうしたときに、バリバリ働いている人たちに、働いてもらう人たちに、再任用がバリバリ働いてないとは絶対言いませんからね、一緒なんですけど、働いているのはね。でもそういった人たちにその再任用の方々と同じ期末勤勉手当の率っていうのはそれはないんではないかと。報給表も1号法の1級の5号法ですか、ここのところの6時間分 の計算をして、で賃金表を新たに作ってますから、そういった意味からするとかける基本給がもう6時間パートの分になってるわけですから、かける率は定員職員と同じで何ら問題がないというふうに思ってます。多くの自治体の中では全土的に見ればですね、管内的にもそうなんですが、ここのところに何とか一緒にしようということで努力している自治体もあります。それとか3年越しに分けてですね追いついてきたという自治体もあるわけです。そういったことを考えるとやっぱり雇用の確保だとかいろいろなことも考え合わせていくと、そこに追いついていかせるようなですね 進め方も必要ではないかと考えますが、いかがなものでしょうか。
総務部長。
はい、お答えをいたします。ご指摘のとおりですね、各他の自治体においても、一般職と同率の水準を採用している団体もあるということは、私たちの方でも十分承知をしているというところでございます。で、パートタイム会計に会計年度任用職員については、これまで申し上げてきたとおりですね、暫定再任用職員ということで、そちらの部分と同率の形で割合を決定しているんですけれども、今ご指摘ありましたとおりですね、会計年度任用職員さんが担っていただいている役割、業務内容についても、かなり多様化している、高度化しているという部分もありますので、こういった金髪、勤勉手当を含めた職員の水準については、今一度ですね、現行の水準を維持するのが適当かどうかというところについては、改めて検証していく必要があるというふうには考えているところでございます。その上で、一般職と同率にしている自治体も多いというところも、お話ありましたけれども、それも選択肢の一つとして、視野に入れながら、各市の状況であるとか、本市の財政状況、また人件費全体のバランス等も考えて、段階的な見直しも含めて、どのような水準が適切なのかについては、今後検証してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
村上雅彦議員。
お金もかかることですから、そこら辺のやりくり含めてあるんだと思いますけれども、そこら辺はお任せをしたいと思うんですが、なんとかですね、同じようなところに追いついていくような支給割合がですね、進めていただきたいと思います。これ人事院勧告で期末勤勉手当が一般職でもって 0.5 増えても、暫定再任用職員の率が全部それに比例して増えていっているかというと、そうではないんですね。率が狭まったり、ある年もあればない年もあるという格好で、買い手がですね、したがって隣にいる職員さんが人事院勧告で手当でもって率が上がっても、私たちは上がってないねっていう話になるもんですから、そういった状況なんかも十分踏まえながらですね、進めていただきたいというふうに思います。次に中項目3点目の休暇制度について伺います。これ病休については有給ということで、国の非常勤職員も認められて、留萌市も4月1日からなったということで、本当にありがとうございました。それでもう一つというわけじゃないんですが、この看護休暇ですね、子どもの看護休暇も9歳までだとか10いくつまでだとかって、いろいろと分けられてはいるんですが、基本的にですね、これ子育て含めていい状況を作っていくとなれば、やっぱり子どもが病気の時に休む、有給で休める、賃金減るから休めないだとかっていうことのないような形で休暇が取れるようなことが好ましいと思うんで、そこら辺を含めてですね、現状何とか認めていただくような方向に進めていただきたいと思ってますが、いかがなものか伺います。
市長。
先ほどもご答弁をさせていただいたところですが、私としてはですね、やはり市民サービスの提供に欠かせない存在となっている会計年度任用職員、安心してまたやりがいを持って働けるような勤務条件、職場環境の改善というのに努めてまいりたいというふうに考えており、この介護休暇の有給化につきましてはですね、子育てと仕事の両立を考える上で重要な課題であると認識をしているところです。先ほども答弁したとおり、継続協議をですね、今職員団体と行っております。しっかりとこれについて話し合いを進めていきたいと考えているところです。
はい、村上雅彦議員。
はい、よろしく協議の方を進めていただきたいというふうに思います。次に4点目の昇給について伺います。で、区分表でもって補給が5号法から上限が17号法という形で言われています。で、1年働いたりして6時間ですから、多分6時間分の7時間45分という計算で 77% だから、約4分の1はカットして3号法という形になっているんだというふうに思いますが、これ17号法がてっぺんのアッパーという形になりますと、20歳で働いた人は25歳、これ3、4、12で4年経つと17 12足すから17になっちゃいますから、それ以降早急しないと。それだとか22から働いた人は27でもってそれ以降は早急しないという格好になります。でこれ1号法っていや1級の号法って職責が1級ですよね。で経験年数に応じて 1,2,3,4 って上がっていくわけなんですが、号法が上がっていくわけなんですが、これ90を超えるですね、号法が1号法1級の中にもあるんです。93かな。でその時に必要ないから号法があるわけじゃなくて、必要だからあるわけですから、職責が1級から上に行く職種につけないんだとすれば、そこの93全部行けとは言いませんけども、今の17の22で働いて27で止まるんじゃなくて、もう少し上がっていくようなですね、この給与の俸給の昇給ですか、増減の見直し、そういったことが必要かというふうに考えていますが、いかがなものか伺いをいたします。
市長。
はい、お答えいたします。パートタイム会計年度任用職員の報酬、常勤職員との均衡と職務内容に応じた職務給の原則に基づいて設定をされているところです。各職種においてその職務の複雑さや責任度に応じて給与水準を設定しているところでございます。昇給により号法が上がっていくこと自体は、勤務実績を適切に評価し労働意欲の向上にもつながるものと認識をしているところですが、上限を過度に引き上げると想定している職務内容や責任の範囲を超える水準というふうにもなりかねないというふうにも思っているところです。職務給の原則や常勤職員との均衡を損なう恐れがあるということも含めてですね、現時点では現在の上限号法を引き上げることは考えていないところであります。
村上正彦議員。
公務員ですから職務職階級で、ただパートじゃなくてもフルタイムでも一級は一級なんですよね。再任で一級で職責一級で固まってるわけですから、二級にすれって言ってるわけじゃないんですよね。職責上げれって言ってるわけじゃなくて、あとは経験年数に応じて仕事の1年目の子と2年目の子の仕事のさばき方が違うっていうのも一つだと思うんですが、それは5年経った人間と10年経った人間とも相当違うと思うんですよね。やっぱりそういった差があるのに17で頭打ちにしてしまうっていうのはいかがなものかというふうに思わざるを得ません。したがってすぐにですね、行くとは思いませんけども、そういったところで職員との差がないような形でもってやっていくためにはどうしたらいいのかということを含めてですね、検討はしていただきたいというふうに思うんですが、いかなものかお伺いいたします。
市長。
議員のおっしゃることは十分理解をしております。その中でやはりこの93という部分、それが93というところまで行くことなのか、当然その年数とに応じてということと、1号法、1級とか2級との差の部分も踏まえてですね、現行職員との均衡というのは必要かなというふうに思いますが、会計年度職員、任用職員に求められる役割、業務内容のやはり変化というのは、昨今の状況を踏まえてもですね、さまざま高度化しているというのは十分理解をしておりますので、今後、この全体の給与水準、処遇の在り方についてはですね、やはり議員がおっしゃるとおり、必要に応じてですね、やはり検討していくことが必要というふうに考えております。
村上正彦議員。
検討の方よろしくお願いをしたいというふうに思います。次に大項目3点目の関係でございます。で、大変説明がされてですね、そしてまた 先ほども言いましたけれども、候補の12月号の中で丁寧に説明がされていますから、いろいろと、なんていうんですかね、結構財政的に大丈夫なのかなとかっていうふうに思えるような状況にはなっているんだろうという、いるというふうに思っています。ただですね、で先ほどの回答はいただいたんで、それはそれで、しっかりと受け止めたいと思うんですが、6年度の応援寄付金ですね、で、ここだ、寄付金の活用ということで、67事業、7億4686万6000とびとび7円という形が出されています。で、このうちですね、病院事業会計の補助金が2億4300何がし、それから行政事務デジタル化事業、調査内ネットワーク更新事業、財務会計システム更新委託料の3事業で1億2,972万何がしという形になっていて、この67事業やってるんですが、4事業でもって全体の 50% 弱、47% ですか、にをこの4事業で使ってるんです。で、寄付金について使うことを決して悪いとは言ってませんけれども、後にかかる費用のことを十分配慮して、活用することが重要だというふうに考えているんです。というのは、いろいろと更新するのいいんですけども、また5年経つとまた更新しなきゃならないですから、そしてまたランニングコストを含めてかかっていくわけですから、でそういったところを考えて、しっかりと考えてい、かなきゃいけないんだろうというふうに思っています。で、今投資的な事業が増えていると、やっていくということで言われてますから、そういったところを含めてですね、今後8年度以降ですね、に向けてのその寄付金の活用を含めての財政のあり方、そういったところについて再度お伺いをしたいというふうに思います。
市長。
寄付金の活用については議員ご指摘のとおり、だというふうに思っています。やはりこの応援寄付金というのは恒久的な財源ではないということ、また今年度においてもですね、やはり返礼品の減量不足というのが今、非常に大きな課題になっているのかなというふうにも思っておりますので、やはりこれからの制度改正も含めてですね、この寄付金というのはこの動向を注視していかなきゃならないというふうに思ってますし、本来であれば病院事業ですとかデジタルについてもですね、やはり国の支援を求めるべきものというのはやはり要望をしていかなきゃならないというふうに思っておりますし、それを今年度においてもですね、要望を項目として入れて、今いろいろ進めて国に対してもお願いをしているところです。しかしながら今後留萌市において投資事業や補助金、またさまざまな整備にイニシャルコストがかかっていく部分、また臨時事業などですね、さまざまに使っていく部分についてもですね、どんな形で行政経費を生み出していくのかということも踏まえて、やはり今年度に影響ないような形というのは、やはり当然、持続可能な財政運営をしていくためには必要なことだというふうに思ってます。今後もですね、この応援基金の活用についてはですね、慎重に対応していかなきゃならないというふうには、それぞれ所管も含めて認識をしているところです。一時的な活用も含めて、留萌市にとって必要な時の財政主導というのは、出動というのはあるというふうには思いますが、やはり極力国に求める部分、地方交付税の特定財源に求める部分などを踏まえてですね、活用して、 最終的にはやはり公共だとかに積み残していくことが将来的な財源につながっていくというふうに考えているところです。
村上正彦議員。
最後になりますけれども、回答の中で若干気になったところがあるんで、説明を含めてお願いしたいと思うんですが、基金の運用、積立金の運用だと思うんですけれども、これをしていくっていう、検討するとかっていう言い方がされたと思うんですが、具体的にですね、どのようなことが考えられるのか、株に運用するんだとか、いろいろといろんなやり方あると思うんですけれども、ただリスクも伴うもんですから、どういった状況を考えておられるのか、そして現時点でですね、ご説明というか、教えていただきたいと思います。
市長。
現状、低金利時代が終わり、今後利息の上昇というのは見込まれるということもありますから、現在、市として運用可能な投資というものもですね、検討している状況です。今後どのような形で運用できるかというのは、いろいろ検討結果というのを踏まえてですね、皆さんにも報告をさせていただきたいというふうに思いますが、状況としてやはり現状の金利政策も含めた対応というのは必要になってくるのかなというふうに思います。今までかなりそういう運用ということについてですね、国債ですとかいろいろ話は出てましたが、この低金利時代に適切なのかということも判断をしてきたところです。今後の金利上昇に向けた状況を踏まえた投資というのは必要じゃないかということで、さらなる検討をしていきたいというふうに考えているところです。
2番、村上正彦議員の質問を終わります。